お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。5月30日 SBS 日本語放送ニュースです。外国人犯罪者のオーストラリア滞在ビザの取り消しを審議する際に、滞在期間などオーストラリアとのつながりが考慮されるダイレクション99と呼ばれる省令をめぐり、連邦政府のアンドリュー・ジャイル移民相への風当たりが強まっています。ジャイル移民相はこれまでに7人の外国人のビザを取り消したと述べました。移民相はまた、省令に基づき、オーストラリアでの滞在が許された外国人およそ30人を強制送還させることを検討していると述べました。ジャール移民相は ABC ラディオナショナルに対し、自分にはまだ仕事が残されていると述べ、新しい省令を近く公開すると述べました。
To clean up the mess, to rebuild a migration system that was left in tatters. We believe that these decisions.
混乱を収め、バラバラになった移民制度を立て直します。これらの判断は2つの明確な原則によって導かれるべきだと考えています。それはオーストラリアのコミュニティを守ること、そして常識です。私たちは被害者の立場を強め、被害者やその家族への影響を考慮に入れていきたいと考えています。これまではそれが十分ではありませんでした。そして連邦政府やオーストラリアのコミュニティが望むレベルに沿って、家庭内暴力についても考慮されるようにします。ジャーリー移民相でした。外国人犯罪者のオーストラリア滞在ビザの取り消しをめぐり、連邦政府が進めている省令の見直しで、連邦政府はこの省令の導入を求めたニュージーランド政府からの理解が得られるとの見方を示しました。重い罪で有罪判決を受けた外国人の滞在ビザは通常取り消しの対象となりますが、ダイレクション99と呼ばれる省令では、犯罪者の滞在ビザの取り消しを審議する際、独立した行政控訴裁判所がその人とオーストラリアとの関係を考慮することになっています。そのため実際に強姦の罪で有罪判決を受けたある人は、オーストラリアとの深いつながりが認められ滞在を続けることが許されました。この省令はニュージーランド政府の強い要請を受けて導入されました。ニュージーランド政府はそれまでの間、オーストラリアで人生の大半を過ごしているニュージーランド人が犯罪を犯したことで馴染みのない祖国に帰国させられていると連邦政府を批判してきました。自由党のダン・ティーハン連邦下院議員は、政府はそもそもニュージーランド政府からのプレッシャーに屈するべきではなかったと語ります。
Sometimes with friends, you have to take hard decisions and you have to have hard conversations.
時には友人に対しても難しい決定や難しい対話をしなくてはなりません。私たちが政権を取っていた時はそうでした。そしてアルバニージ政権も私たちのようにすべきだったのです。ティーハン議員でした。中国がオーストラリア産牛肉に課していた禁輸措置を解除しました。中国政府はこれまでオーストラリアの5つの食肉処理場からの食肉の輸入を禁止していましたが、これが即時解除されました。連邦政府のマリー・ワット農相が発表しました。オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は来月、中国のリー・チャン首相と会談します。ワット農相は ABC の番組に出演し、今回の禁輸措置の解除は、オーストラリアと中国の関係の安定化に向けて重要だと述べました。
That is fantastic news for Australia's cattle producers, for our meat processing industry, for the
オーストラリアの牛農家、食肉処理業界、そしてそこで働く人たち、もちろんオーストラリアの輸出業界にとって素晴らしいニュースです。私たちの働きかけの中で、これまで異なる禁輸措置が中国側によって解除されています。これはオーストラリアの輸出を30億オーストラリアドル押し上げます。政府が行ってきた中国との関係の安定化の取り組みが、オーストラリアの農家、食肉加工業者、そして国民に対して実を結んだと言えます。ワット農商でした。ニュースを続けます。 生きた羊を輸送船で輸出することを2028年5月をもって終わらせる法案を連邦政府が国会下院に提出したことを受けて、農家数千人の生活が脅かされるとして反対の声が上がっています。法案では生きた羊を航空機で輸出することは引き続き許可されます。連邦政府は今回の決定で影響を受けるとみられる西オーストラリア州の羊農家およそ3000人に向けて、船での輸出を段階的に縮小していく準備として1億700万オーストラリアドルの支援パッケージを発表しています。ビクトリア州で配管工の仕事を学ぶ TAFE の無料コースの受講者のうち、コースを修了した人が全体のわずか 1% であることが分かりました。州政府はコースを修了しなかった受講者の多くが見習い制度に移ったためだと説明しています。州議会の野党自由党が情報公開法に基づいて入手したデータによると、2019年と2020年にプラミングと関連サービスのサティフィケート4のコースを受講した1514人のうち、コースを修了した人はわずか18人でした。さらにエンジニアリングのサティフィケート4のコースについても、修了した人は受講者の10人に1人、また建築と建設のディプロマコースを修了した人は3人に1人であったことも分かりました。また児童保護サービスで働くためのチャイルド・ユース・アンド・ファミリー・インターベンションのコースを修了した人も 17% にとどまっています。南アフリカで昨日行われた総選挙で、これまで30年間政権を握ってきた与党 ANC アフリカ民族会議が多数の議席を確保できない可能性が出ています。選挙の担当者らは投票所を訪れた人の数が想定よりもはるかに多かったと語りました。南アフリカでは高い失業率や汚職、犯罪などが問題となっています。独立選挙委員会の主任選挙担当者サイ・ママボロ氏は、想定を上回る有権者が投票に来たことについてこう語りました。
Evidently we are in for a higher turnout than we had。
明らかに2019年の前回の選挙よりも多くの人が投票に来ています。現時点で選挙管理委員会が取り組む優先事項はただ一つ、列に並んでいるすべての有権者が票を投じられるようにすることです。自分の政治的な選択が記録される機会を彼らは与えられています。ママボロ氏でした。インドの首都ニューデリーで今日、観測史上最高気温となる摂氏 52.3 度が記録されました。インドの北部と西部を猛烈な熱波が襲っています。インドの大部分に対して先週から猛暑に対する警報が発令されています。またインドの気象庁は摂氏 52.3 度を観測した機械に不具合があった可能性もあると指摘しています。インドを訪れた旅行者の女性は、暑さで自分と子どもの健康に悪影響が出ていると語ります。暑さの中にいて楽ではありません。暑さで頭痛がするため帽子をかぶっています。娘も体調を崩しました。ここ数日娘は薬を飲んでいます。旅行者の女性でした。インドのこの猛暑は今日から北西部と中央部で和らぐ見通しです。続いてスポーツ、テニスです。全仏オープンの男子シングルス1回戦で、アデレード出身のタナシ・コキナキスが昨夜遅く、同じオーストラリアのアリクセイ・ポピリンを下し、2回戦に駒を進めました。しかしポピリンとの試合は4時間半近く続く長丁場となり、試合が終わったのは午前0時近くでした。2回戦に向けたコキナキスの体力が心配されています。シングルス2回戦は今日行われ、コッキナキスはイタリアのジュリオ・ゼッピエリと対戦します。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で104円14銭 US ドルで 66.16 セントユーロで 61.25 セントイギリスポンドで 52.09 ペンスまた US ドル1ドルは日本円で157円41銭で取引されています。 続いてお天気です。明日31日金曜日のお昼の時点での予報です。パースは雨足が弱まりそうです。最高気温は21度。アデレードは雨で最高気温は17度。メルボルンは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は16度。ホバートも 1,2 度雨が降る見込みです。風が強くなりそうです。最高気温は16度。キャンベラも雨足が弱まりそうです。最高気温は16度。シドニーは雨の予報です。最高気温は22度。ブリスベンは 1,2 度雨が降る見込みで最高気温は25度。ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。